空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は気象庁の生物季節観測についてお話ししたいと思います。生物季節観測、ちょっと聞き慣れない言葉ですよね。今日気象台から桜の開花が発表されましたっていうニュースは聞いたことがあるんじゃないかなと思います。そうですね、やはり桜の開花が一番有名ですね。これが気象庁の生物季節観測っていうお仕事です。気象庁では生物の状態から季節の遅れ進み、気候の変化などを総合的に知るために生物季節観測っていう業務を行っています。先ほどの桜の開花だけじゃなくて、アジサイの開花やイロハカエデの紅葉など観測対象となる植物の花が咲いた日とか芽が出た日、紅葉した日などを各地の気象台が観測して記録として残しているんですね。さらに植物だけじゃなくて動物の状態も観測しているんです。例えばその年にモンシロチョウやツバメを初めて見た日とか、トノサマガエルやアブラゼミの鳴き声を初めて聞いた日なども観測しています。各地の気象台で観測対象は若干違うんですけれど、横浜地方気象台でも今頃の時期で言うと、日暮らしやミンミンゼミなどの鳴き声を初めて聞いた日とか、塩辛トンボを初めて見た日、サルスベリの開花日などを観測しています。横浜地方気象台のホームページで見ることができますので、皆様ご覧になってみてくださいね。この生物季節観測ってお仕事、実はとっても歴史があるんです。気象庁によりますと、明治時代にまで遡るそうですよ。以前は植物や動物以外にも生活季節観測って言って、人間の生活の状態も観測対象としていたそうです。夏の服装にした日とか、あの虫除けの蚊帳、あ、今は使っている方少ないかな、その蚊帳を使い始めた日とか、あの暖を取る火鉢を使い始めた日、その他水泳を始めた日なんていう項目もあったそうです。今日半袖の人を初めて見たと気象台から発表がありましたなんていうニュースが流れていたかもしれないなーなんて思うと、ちょっとほのぼのしますよね。でも生活季節観測は生活環境の変化によって昭和39年に廃止になってます。ちょっと寂しい気がしますよね。気温や風などの気象観測が機械化自動化される中にあっても、生物季節観測は今でも気象台の職員の方々によって脈々と続けられています。虫を捕まえて確認する作業なんか結構大変だと思うんですけれど、データとしてもとても貴重なものだと思います。頑張って続けていただきたいですね。今週は最高気温の記録が塗り替えられたり、季節の進み具合が変わってきたなって感じた方が多かったんではないでしょうか。身近な自然環境の変化を感じるっていった意味でも、皆さん何か身近なお花や植物で自分だけの生物季節観測やってみませんか。タンポポ初めて見た日とか、朝顔が咲いた日とか、金木犀や人長毛の香りに気づいた日なんていうのも季節の移り変わりを感じることができますよね。初めて蚊に刺された日なんていうのも面白いかもしれません。それを日記やスケジュール帳にメモしておくと、あ、去年より1週間早いんだなんて季節の進み具合の変化を実感できるんじゃないかなって思います。今日は気象庁の生物季節観測についてお話ししました。ではまた。